ここからは玄界灘に立つ虹スペシャルとしてカルチャーラボ系をお届けします。リスナーの皆さん、こんにちは。韓国で俳優、YouTuber として活動している武田博光です。
韓日の通訳として活動しているイ・ジンヒョンです。映画、ドラマや文学など韓国のさまざまな作品から見える韓国社会について掘り下げるカルチャーラボ K です。
今日も K カルチャーの魅力を探求していきましょう。カルチャーラボ K 所長の成川さんです。こんにちは。
こんにちは。映画ライターで文化評論家の成川彩です。
はい、ね、あの寒くなりましたよね、だいぶね。
寒くなりましたけども、昨日は11月11日で、スティック菓子のね、ペペロ、ペペロで、まあ、日本ではポッキーで
なんて言われて
ますけども、ね、もらいました。
今あのそこでもらったんですよね。多分あれの残ってて
残り物ね、あの大量発生しますからね。そうそうそう、残り物のスティック菓子が。成川さんはどうですか。
あ、私も残り物をいただきました。
皆さん、あのリアルタイムでもらってないのね。
そうそうそう、
そうですね。
もうこの年になってなかなかね、もらったりね、あげたりしないんじゃないかな。
子供とかね、家族いるとなんか、うちなんかは。お互いにみたいなことはありましたけど、みんなでポリポリ食べてましたけど、
ね、いいですね。
はい、それではここでお便りを紹介したいと思います。岐阜県の平野誠一さんからいただきました。 KBS ワールドラジオ日本語版の皆様、こんにちは。
こんにちは。
10月下旬に入ってから気温が下がるようになり、17時30分になると周りはすっかり暗くなります。先日職場の人と話していたら、寒かったのでこたつを出したとも言ってました。北海道では雪が降ったほかに、富士山では冠雪を観測しました。ここ最近ソウルも冷え込んでおり、先日ニュースの時間でソラク山でも冠雪が観測されたと聞きました。番組の感想では、22日の玄界灘に立つ虹の時間で映画仕方がないを紹介し、パク・チャヌク監督や主演のイ・ビョンホンさんについても取り上げていましたね。お二人といえばやはり JSA で一緒だったというのが印象的です。後半ではイ・ビョンホンさんの演技や魅力についても伝えていましたが、私も JSA 美しき日々の印象がどうしても強いです。また私の記憶違いかもしれませんが、アメリカ映画にも出演しており、テレビの CM の映画宣伝でタイトルは分かりませんが、爆破シーンで無表情で悠々と運転するところも演技の上手さとかっこよさを表現していると思いました、といただきました。
ありがとうございます。
初めてのお便り、ひなさん、ありがとうございます。もう韓国もぐっと冷え込みましたけども、ね、日本もだいぶ寒くなってきたみたいですよね。
日本はね、早く暗くなるからね。
あ、それもありますね。確かに確かに。まあ、イ・ビョンホンといえばハリウッドでの活躍も知られてますけども、爆破シーンといえば G.I. ジョーなんですかね。
多分そうだと思います。
そうですかね。
もう英語もピラピラで、まあ、本当に努力家だなと思います。
はい。でも本当に英語が普段できるからといって、それでお芝居できるって、ちょっとまた全然会話とは違うので。
ですよね。
本当に努力されてる、尊敬できる先輩ですよね。
それではここで本題に入る前に、まず一曲聞いていきたいと思います。今日はドラマ応答せよ1994をご紹介するということで、はい、ドラマの OST から一曲選んでみました。エコで행복한나를、幸せな私を。はい、エコで행복한나를、幸せな私を、をお聞きいただきました。さて所長、今日はドラマ応答せよシリーズの第2弾ですね。
はい、第2弾ということで、2013年に放送された応答せよ1994をご紹介したいと思います。はい、まあ、放送順にご紹介していて、前回が1997だったんですけども、1997は高校生時代から始まるんですが、はい、1994は大学生時代から始まります。そうですね。で、80年代にピークだった民主化運動が一段落して、90年代前半は国より個人の生活を楽しむ雰囲気が強くなった時期で、運動になっていた大学生たちがキャンパスライフそのものを存分に楽しめるようになった時期というのも大きな特徴でした。というので、ドラマもまさに大学ライフから始まるのかなと思いました。94年に大学生ということは70年代半ば生まれの世代なので、私たちよりはちょっと上の世代ですよね。ここでドラマの時代背景となった94年を振り返ってみたいんですけども、二人は94年は何してましたか？
これ僕ね、すごく偶然なんですけど、前回の97は 僕高校入学、はいはい、で次のシリーズ88年は小学校入学なんです。で今回の94年は僕中学校入学だったんです
よ。すごい。
武田さんの入学に合わせて制作されたもの。
本当にそんな感じがするんですけど、なので、まあ、僕は中学入試をしたのでそれ落ちて入試して落ちて公立の中学に入ったということなんですけ ど、
なるほど。
まあ、でも日本はねその頃バブル崩壊が始まって、
う
ん、
そう
ね、停滞感漂う時期だったんですけど、僕はまあ中学生なんでね、うん、そんなことをいざ知らず、うん、こう爪入りの学ランを着ながら登校してたみたいな時期になりますよね。でも成川さんは僕より1校下なんで、
まあ、そうなんです、小6、
小学校6年生ですよね、はい、
うん、そうです。私高知の小学生だったんですけども、うん、実は最初に韓国に家族旅行で行ったのが94年だったんですよ、はい、で滞在中に北韓のキム・イルソン主席が亡くなったのですごいよく覚えてるんですけど、
まさに滞在中に、
そう、7月だったと思う、うん、そうそう、学校休んで行ったんですよ。夏休みとかじゃなくわざわざそうで新聞にキム・イルソン主席死去っていう風にデカデカと書かれていて、うん、まあ、当時まだ結構漢字を使っていた時期だったので読めたんですね、うんうん、だからキム・イルソンが誰かよく分かんないけど、まあ、すごい大変なことなんだなっていうのはなんかその文字の大きさから、
う
ん、
そうですね、
うん、感じました。ジンさんも小学生で、
いや僕も小学生で、
うん、日本ですよね、多分
日本で、うん、日本4年生ですね、担任の清水先生のもと学級委員として
すごい、
そんな覚えてるか、
清水先生覚えてますよ、学級委員としてねクラスをリードしていた時期ですね。
すげえ怒られてたんだね。
まあ当時韓国はですねキム・ヨンサム政権が発足して民主化が広がった時期ですね、うんうん、でその前まではずっとあの軍人出身が大統領になっていましたが、うん、この時期から非軍人出身が大統領になって、まあ、ようやくソウルの春が訪れたという時期でですね、まあ、また文化面でも、はい、あの文化大統領と呼ばれたソテジさんが、はいはい、まあ、大活躍していたりとか、あのネット環境の整備というのが韓国は早かったので、PC の通信みたいなものが日常を変えていった時期なのかなと思います。
なるほど、まあ、94年というのはそういう時期だったということなんですけど、
はい、まずは応答せよ1994どんな内容なのでしょうか。イジンヨン研究員お願いします。
はい、主人公は大学生のナジョン、両親がソウルのシンチョンで下宿を営んでいて、下宿には地方から上京した大学生たちが一緒に暮らしています。ナジョンの家族もキョンサンナモドのマサンから上京して間もないので、舞台はソウルですが地方色豊かなメンバーでした。1997と同様で現在と過去を行き来しながら展開するドラマで、現在は放送時点の2013年。ナジョンはすでに結婚して子供もいるんですが、夫は誰なのかが気になる展開となっています。大学生時代のナジョンはほとんど兄弟のような関係のスレギに片思いしていて、一方野球選手の有望株チルボンがナジョンに好意を持ち始めます。ナジョンとスレギ、チルボンのどちらが結ばれるのかというのが気になって見てしまうドラマです。ナジョンはコアラさん、スレギはチョンウさん、チルボンはユ・ヨンソクさんが演じました。
はい、この登場人物の名前なんですけど、うんうん、スレギとかチルボンっていうのはこれニックネームなんですよね。
そうそうそう。
でスレギはこの韓国語でゴミっていう意味なんですけど、うんうん、これなかなか学校でこのいや、ね、ニックネームとかだったら結構ひどいなっていうね、
だいぶコンプライアンス的にやばいですね
今ならねと思うんですけど、でも実際は医学部の学生でね、こう勉強はできるけどこの私生活はだらしなくて、服も何日も洗濯しせずに着たりとか、こう賞味期限切れた食べ物も平気で食べたりするので、まあ、スレギと呼ばれてたんですよね。
そうです、
うん、というのもドラマの中でこの2人のフルネームがなかなか出てこないんですよね。
うん、
っていうのはナジョンの夫の名前がドラマの前半でキム・ジェジュンっていうことが分かるんですけども、うん、キム・ジェジュンがじゃあ誰なのかっていうのがなかなか出てこないというふうに作られていて、まあ、うまくできてるなと思いました。この間ラジオネームもち米さんからチルボンとスレギどっちを選ぶのかという質問もあったんですが、それがこの今回のきっかけになってるんですけど、はい、まあ、おそらく多くの女性はスレギかな、どうだろう、チルボンかな、
これでも日本でもその当時スレギ派チルボン派みたいなんで分かれてたような気がするんですよ、ね、
まあ、でもチルボン派も結構いそうですよね、うん、
まあ、応援したくはなりますよね、まあ、スレギのキャラの魅力についてはどう思われますか。
あれはもうずっちい役ですよ ね、
ああそうね、
役柄が、うん、まあ、あんな好きになるしかないような役じゃないですか
基本的に まあ、これ両方のキャラ僕同じようなこと言えると思うんですけど、ギャップ萌えがねやっぱあるから、だからこのさっきも言ったスレギっていう名前はもう一番最初から出てくるじゃないですか、うんうん、でもなんか名前だけ聞くと本当にどうしようもないやつなのかなって思うけど、結構学校では優等生 で結構繊細な部分があって、そうなんかそれもすごい女性はそういうギャップ萌えに惹かれるところは多いんじゃないかなと。
でも典型的なツンデレじゃないですか、うん、でかといって女性ばかりに人気があるのかっていうとそうでもなくて、ね、男の後輩からも慕われてみたいな、で大人にもすごく礼儀正しくて、ね、で、うん、ずるいなと思いましたけど ね役が。
でも恋愛の相手としてはちょっと難しいっていうか、告白しても冗談と思われるじゃないですか、
うん、まあ、そういうキャラでしたね。
そんなシーンもありましたね。
1997っていうのはね、主人公がアイドルにハマっていましたけれども、この1994の主人公のナジョンはバスケット選手にハマっていたんですよね、うん、で当時実際これまだプロリーグができる前で、大学バスケがすごい人気だったんですけれども、はい、このナジョンが好きなこのイサンミン選手も当時実際に活躍していた選手なんですよね、うんうん、でウジモンとかかっこいい選手はこのアイドル並みの人気だったみたいなんです、うん、でこの94年に放送されたドラママジマックスンブ、日本語のタイトルはファイナルジャンプなんですけれども、バスケットに情熱をかける若者たちを描いたこのチャンドンゴンさんとシムウナさん主演のドラマが大ヒットした影響も大きかった。まあドラマの中でも出てたりはしましたよね。
出てましたね、出てましたね、う
ん、でも日本でもねこの当時バスケット人気でしたもんね。
人気でしたね。日本は漫画スラムダンクの影響が大きかったと思うんですけども、ね、バッシュバスケットシューズはみんな、うん、バスケット部じゃなくてもみんな持ってて、しかもなんか盗まれるからとか言って、教室に持ってきてませんでした。なんか机の横にみんな置いてましたよ。
なるほど。
うちの学校そんなことなかったですけどね。
本当ですか。
うちもそんなことはなかった。
コーチ大丈夫
だから。なんか治安が。
そう何でも盗まれるんですよ。自転車でも傘でも。そんな思い出があったんですけど、コーチだけだったみたいです。
なるほどね。日本はそのアニメがスラムダンクのアニメが93年に始まったんですよね。だから94年とかがスラムダンクの人気すごくて。うん、僕もその時4年生でバスケ部に入ったんですけども、入部したら人が多すぎて全然練習する空間もないぐらい体育館でいっぱいになって、まあ数ヶ月後にはほとんど減って出てってきましたけど
俺もだからその辺の時バスケ部だったんで、
そうなんですね。
小学校 5,6 年バスケ部でキャプテンしてたんで、4番だったからゴリって言われてましたけど、スラムダンクでね。だから結構僕らバスケットは結構ハマってやってましたね。
やっぱり影響が大きいですね。
韓国は実はこの大学バスケもそうなんですけども、やっぱスラムダンクの影響もかなりあってですね、この92年から漫画も韓国で連載されていたり、アニメの放送はその当時はなかったんですけど、94年あたりからビデオで輸入してるんですよ。ビデオ屋さんに行けば借りられるっていう。だからまさにこのジャストミートで時期があってて、スラムダンクもこの当時のバスケ人気
全部重なってたんですね。
一躍買っていたということなんですね。
ソジャンフンさんとかヒョンジオプさんとか当時のバスケスターたちが今もバラエティで活躍してるのを見ると本当に影響力の大きさを感じますよね。
ドラマのストーリーに戻ってですね、このドラマ応答せよ1997に引き続きお父さんお母さん役で出ているのはソン・ドンイルさんとイ・イルワさんです、うん、主人公の親でもありますが、下宿を営んでいるのでみんなのお父さんお母さんのような存在でもあり、みんなで一緒に食べる食事のシーンも多かったですよね。それだけ韓国人がご飯を大切にしているのがよくわかるドラマでもありました、
うん、そうですよね。このお母さんがいつも料理を作りすぎるという癖がありまして
すごい料理でしたか
ですよね。ある日の朝ごはんは食卓に並びきらないほどの料理が出てくるんですけど、うん、まあ、それぞれ学生たちの実家から送ってきた食材、うん、まあ、卵とか魚介類とかで作った料理で、はい、まあ、親の愛情を感じるドラマでもありました、
うん、成川さん、こういうドラマのような下宿生活されてたみたいなこと言って
私最初に2002年に留学した時が下宿生活で、ま、当然下宿っていう感じで選択肢があまり、なかった感じだったんですけど、半分韓国の家庭に入るみたいな感じでなかなか面白い体験だった
で、ね、でもあれですよね、留学生としてはかなり楽しいですよね。韓国語を使う機会も増えるし、
そうです、本当に学生同士家族みたいな感じなので、まあ、近年はだんだんなくなってきてるっていうふうには聞いてるんですけど、でも日本でも昭和の高度成長 時上京する学生が増えたことで下宿は結構当時はあったみたいですよね。で、まあ、80年代以降だんだんプライバシーを重視するようになってなくなってきたと。
確かになんか昔の小説とか読むとありますよね。
ありますね、確かにありますよね。
まあ、僕はね最初結構韓国来た時2006年だったんですけれども、はい、ドラマと同じシンチョンに住んでたんですよ。
まさに
そうなんです。でもこれドラマはハスク、まあ、下宿だったと思うんですけど、うんうん、僕コシウォンっていうところに住んでて、うん、このコシウォンっていうのはまあ受験生用のワンルームみたいなところで比較的家賃が安いと言われてるんですけど、僕の周りのヒョンたちは高すぎるってみんなすげえ言ってました。
まあ、新町だからね。
そうそうそう。うん、でまあ食事もね下宿みたいにこうみんなで一緒に食べるってことはなく、はい、なんかご飯とラーメンとキムチが置いてあって、うん、もうそれはいつでもどれだけ食べてもいいみたいな感じだったんですけど、基本的には一人で食べるみたいなスタイルだったんで。
なんか狭いのよね。
そうそう狭い。で一応俺のとこは中にシャワーもトイレもあるみたいな。コシオンだったから
良
かった
。結構いいとこじゃないですか。
そうそういいとこだから高かったのかな。
あそうですよね。
ね何年ぐらいでしたっけそれはタイミングとしては。
2006年。6年の3ヶ月間だけそこだったんだけど。
その頃にはあまりもう下宿はない感じだったんですか。
いやハスクって書いてあるのは何個か見たことあるんだけど、うん、多分こういうコシオンタイプが増えたのかなっていう。
その短い間に。
ねもしかしたらその成川さんが留学してた時と比べて4年間でかなり変わったのかもしれませんね。新町一帯も、
まあ、だからやっぱこうやってドラマ見てると、うん、本当に下宿先でのねその生活風景がなんか家族 みたいでね、うんうん、こう人情味あふれる時代だったのかななんていうのがよく伝わってきますよ ね、うん、
ねまたドラマではナジョンの家族だけでなく学生たちも個性あふれるキャラクターが揃っていて、全体的にはコメディで笑える場面が多いんですが、うんうん、ナジョンの家族が抱えている過去の痛みというのが実はあってですね、はい、ナジョンの実の兄が亡くなってるんですね、うん、で彼はスレギの親友でもあり、それゆえスレギがナジョンの実の兄みたいな存在になっているという事情がありました、うんはい、だからね告白した時も
そうそう、うん、そんなわけないだろみたいな、
今日ブリルフールだろみたいなね言ってましたね。ここまでドラマ応答せよ1994をご紹介してきました、ではここで一曲聴いていきたいと思います。2曲目もドラマの OST から1曲、1990年代の大ヒット曲をドラマの登場人物たちが歌いました。チョン・ウ・ユヨンソク・ソン・ホジュンが歌ったノマネルヌ・キミョ、君だけを感じながら、チョン・ウ・ユヨンソク・ソン・ホジュンでノマネルヌ・キミョ、君だけを感じながらをお聞きいただきました。
今日のカルチャーラボ系ではドラマ応答せよ1994を取り上げています。ここからはドラマに出てきた90年代の韓国の大学生活について掘り下げていきたいと思います、
はいはい、まずは下宿文化なんですけども、うんうん、私が経験したのは2002年だったので、まあ、90年代はもっと家族的だったんだろうなとは思うんですけども、ね、それでも2002年当時でも朝ごはんと晩ごはんはみんな一緒に食べる文化で、うんうんまあ、食費込みの家賃だったんですね。
それがすごいわ。ちょっとあんまり想像できないもん
ですよ、ね、あそうですか、うん、へえ。多分大体月60万ウォンぐらいだったんですけど、はいはいはいまあ、今で言うとワンルームが8、まあ、月8万円から9万円ぐらいだと思うんですが、うんまあ、当時、まあ、物価はもうちょっと安かったと思うんですけど6万円ぐらい、うん、
で食事込みですよね。
そうそうそう、だから多分コシオンだったらもっと安かった、ね、当時は4万円ぐらいだったと思う。多分あの小手なんで、はいはい、シンチョンと高麗帯 の多分値段が違う多分違う、シンチョンの方がだいぶ高いと思う。
でさっき言ってたそのコシオンは一月6万5000円だったので65万ウォン
コシオンで。
コシオンにしては高い。
でも結構じゃあいいとこなんだよ。やっぱ
いいとこではないよ狭かったもん、
位置的に、ね、
位置的には
高いとこだったんだ。場所で場所、うん、
まあ、でもそれでね食費込みだったらすごいね。
そうそうそう、でもなんか食べなきゃ損なので、なんか外で約束あってもなんか家に帰るみたいな。そう、でも忘れられないのがワールドカップで韓国が負けた日の翌日の朝ごはんがなくて、でなんで今日ないのって言ったら、あじゅんま、その下宿のお母さんですけど、あの泣きすぎて朝ごはん作れなかったと。
面白い、
可愛らしいな。
そうなんだみたいな、あのそういう思い出もあるんですけども、まあ、私みたいな留学生もいるし、うん、韓国の学生、まあ、私通ったのは語学では高陵大学、はい、あの高麗大学だったので、はい、あ高陵での学生たち、ドラマと同じように地方から上京した学生たちでした、うん、 結構、今洗練された感じかもしれないけど、当時結構田舎臭い学生が多くて、特に小手がそうだったらしいんですけど。
確かにね、うん、そんなイメージちょっとありますよね。
だからドラマ見てるとすごい懐かしい感じがするんですけど。で、まあ、そこでサークルとか試験とかいろんな大学にまつわる情報交換をしたり、はい、一つの交流の場になっていたので、うん、まあ、そういう文化がなくなってきたっていうのはちょっと経験者からすると寂しくもありますね。
確かにな。なんかその小さい頃に見てたドラマとかシットコムとか見ると、やっぱあの大学生といえば下宿みたいな、
よく出てましたよ ね、
うん、そのありましたけれども、ね、もう最近では本当聞かないですね、下宿なんてワードは。であとドラマ見ていても懐かしいなと思ったのはポケベルですよね、韓国ではピッピと呼ばれていましたけれども、僕もあの中学3年生の頃とかにねちょっと使ってましたね、
94年ってそんな早くないですか？94年ってポケベルあったんでしたっけ？
あったあった
あった
あったのか。
だから僕持ってましたよ。
結構ポケベル長かったですよ。
そんな長かったでしたっけ？
長かったです。で僕が使ってたのは結構ポケベル後半世代だと思うので、あのメッセージ送れたんですよ。で、あった、コミニ押したらその後11であ21をしたらかとかいう風に
表ありましたね。
あれをみんな、僕らの中学校では1階に公衆電話があったから休み時間になったらそこにみんな並んでどれだけ早く打つかみたいなのが流行ってたので、本当にすごい使ってたんですけど、まあその後、まあポケベルの後 PHS になって、
ピッチ
って言ってましたよね、
はい、懐かしい。
懐かしいでしょ。
一瞬でしたね。ピッチは一瞬でしたね。
一瞬でしたね。でその次もうすぐね携帯電話に移行してスマホにとなって今はまあ現在に至るんですけど、うんうんうん、やっぱドラマでポケベルとかちょっと見ちゃうと、はい、あーすげえ懐かしい。
なんか ね当時思い出しますね、やっぱりね。応答せよ1997でもあのアジア通貨危機、はい、IMF について少し触れたんですけど、はい、まあ、1994ではまともに主人公のナジョンが IMF の煽りを受けて、うん、就職が決まっていた証券会社の入社が取り消されちゃうんですよね、はいはい、で実際にこういうことがたくさんあったっていうふうに聞いてるんですけども、うん、まあ、IMF はよく映画やドラマに出てきて、まあ、代表的なのはまさに IMF そのものを描いた映画国家が破産する日もありましたし、うん、ドラマでは25、21、まあ、最近では鉄粉商事も IMF で人生が変わった若者たちが主人公のドラマでした。
ここでまあ念のためアジア通貨危機について少し説明しますと、1997年にタイのバーツが暴落したのをきっかけにアジア諸国に広まった経済危機のことで、うん、韓国は IMF 国際通貨基金に支援を求めて、その引き換えに構造改革を進めて、企業が倒産したり失業者が増えたり、かなりの影響が出ました。
そうですね。
まあ、なので韓国では IMF というだけで、1997年のアジア通貨危機のことを指しています。
まあ、あの日本はその当時じゃあどうだったかというと、まあ、アジア通貨危機の影響というよりも先ほどもちょっと申し上げましたけども、うん、バブル崩壊以降の不景気が続いて、特に僕ら世代、まあ多分成川さんもそうだと思うんですけど、うん、就職氷河期と言われるほど就職が難しくって、うん、だから僕の場合結構それが東京に行くきっかけになった一つでもあります。
あ、そうなんだ。
いや、なんか当時いい大学出ても就職できないっていうのがもう一般的になってて、なんか幼馴染のお父さんがね、結構あの大阪の教育界の偉い方で一回相談に行ったんですよ。今からはこういう時代だし、いろんな人と会って何ができるかを見つけなさい、もう絶対その実力社会みたいなことが来るからみたいなこと言われて、じゃあ大阪出てもいいかなと思って東京に行ったっていうのもあったので、
東京に行くときはもう俳優って思ってたんですか？
いやいや全く思ってなくて、それで行ってから向こうでまあ声かけられて今のこういう俳優みたいなことを始めましたけど、
そうなんだ。
そうだから、それがこういうね就職氷河期みたいなのがなければ雰囲気が、
うん、大阪でね就職してね、
大阪でね、あのもう頭丸めてたかもしれない。
そうですね、
成川さんもそんな感じじゃないですか？
私あの韓国に留学したり大学院に行ったりして、うん、一瞬就職氷河期から抜け出した2007年に朝日新聞に入社が決まって、で入った2008年にリーマンショック
本当だ、
だったので、また翌年から就職厳しくなるんですけど、その本当に狭間の時期に運よく入社
持ってますね。
そうなんですよ。そうで、大学の同期は本当大学卒業時点でまともに就職氷河期だったので、まあ、相当みんなもう何十社受けて全部落ちるとか、いう感じだったんで、本当にまあドラマでナジョンが就職取り消されるのを見ても、まあ、いつ就職活動するかによって運命が分かれたんだなっていうのは、ね、日本も韓国も同じだなと思いました。 まあ、でも日本と違って韓国は IMF からの立ち直りがすごい早くって、
確かに
私2002年に留学した時には今考えるとまだ IMF から5年だったんですけど、うんうんうん、まあ、全然そんな深刻な事態だったっていうのを感じさせない雰囲気でした ね、まあ、日本はもう失われた30年って言われるぐらい
今でも言われてますから
ね、未だに続いてる感じがしますもんね、うんうんうん、
一方ドラマではですね、こう韓国の大学生活がかなり出てきますが、うん、冒頭でもお話がありましたが1994年頃は80年代に比べて大学生らが学生運動よりもキャンパスライフそのものを楽しめるようになった時期で、うん、その中に出てくるものが MT というものなんですけども、うん、まあ、MT がいつから始まったものなんかは定かではありませんが、うん、90年代に入ってから活発に行われたということです、うん、この MT 日本でいうと何ですかね、
合宿じゃないですかね、合宿以外にあるかな、
あれでも最近でもあんま聞かなくなったね、あ昔すごい聞いてたその MT、 MT
韓国で、
そうそうそうそうそうそう、
まあ確かにまあ行く回数は減ってるんですかね、昔からね、ね、
合宿みたいな感じでしょうね、みんなで ね、うん
うん、MT って何ぞやと、メンバーシップトレーニングの略なんですけども、うん、まあ、あの親睦を深める目的なので大学だけじゃなくて会社にもあったりもします。で、ね、でドラマに出てきたみたいにもうそれはもうお酒を飲みまくって、うん、ゲームしたりとか、うん、僕もあの大学生の頃にはね何度か行ったことありますね、うん、
まあ、日本でも大学のサークルの合宿とかはあって行ったことあるんですけど、韓国の方がやっぱりすごいお酒を飲むイメージが、
ね、韓国はねサークルはもちろんのことなんか学科とかでも行くんですよ、
うんうんうん、
学科でなんか連合 MT とか、 なんか OB とかも来たりするようなでっかい MT もあったりとか、あのまだ 学科の中で仲いいメンバーとかサークルとかなんかいろんな MT がありましたね昔は。
うーん、もうバーベキューのことを MT って言ってるのかなと俺は思ってました。みんなでなんか肉焼いてお酒飲むっていうね。
あ、確かに。か
ミートトレーニング。
そうそうそうそう。で俺は思ってたからみんな MT MT って言ってたけど何しに行くのかなってついてたらみんな肉焼いて酒飲んでるっていうのがあったからね。
まあね、半分バーベキューのようなもんだ
よね。そうそうそうそう。
私はあの最近まで大学院に通ってましたし、はい、ジンヨンさんも大学で講義されてるので最近の韓国の大学の雰囲気もなんとなくわかると思うんですけども、うん、学生たちだいぶお酒飲まなくなってきたなっていうね、うん、だんだん日本と韓国の大学生が似てきたなって感じがしますね。
僕らの世代までやっぱり 1,2 年はもう遊んでなんぼみたいな雰囲気があったんですよ。で、あの女の子たちは 3,4 年になってとかで、男子はだいたい2年終わりぐらいにあの軍隊行くの で、ね、軍隊帰ってきたらまあちょっと成績管理しようねみたいなのが一般的な考え方だったんですけども、うん、だから2000年代の後半ぐらいかな、うん、そこあたりからもう1年生からちゃんとみんなしっかり成績管理するし単位とか管理するし、あのお酒もじゃあちょっと自分飲めないんでみたいなのが、うんうんうん、言う子たちがかなり増えたなっていう印象は受けました ね、
そうですね、
今なんかもっとですよね、
うんうん、
今日のカルチャーコード、家族的だった90年代の韓国の下宿文化。
ここまでカルチャーラボ系第33回目の放送では応答せよ1994を取り上げつつ90年代の韓国の大学生活についても語り合いました。リスナーの皆さんいかがでしたか。ぜひ番組の感想をお寄せください。
宛先はjapanese@kbs.co.kr japanese@kbs.co.kr です。ぜひ番組で紹介してほしい韓国のコンテンツがあれば何でもいいのでお寄せください。この番組は Spotify でもお聞きいただけますので、ぜひ番組名カルチャーラボ系で検索してみてください。では所長、次回はどんな作品でしょうか。
次回はドラマ応答せよシリーズの最後で第3弾応答せよ1988をご紹介したいと思います。88年といえばソウルオリンピックの年なんですけども、うんうん、まあ、同時に民主化が進んだ時期でもありました。オリンピックや民主化についても語り合ってみたいと思います、
はい、では皆さん来週も水曜日にお会いしましょう。カルチャーラボ系、ここまで研究員のイジンヒョンと
武田博光、
所長の成川彩でした。